今日は箴言第3章です。このところでは神の知恵による祝福が語られています。一節に、我が子よ、私の教えを忘れるな。これは父が子供に諭した言葉というふうに捉えることができると思います。もちろんこの肉親の父親も神様を信じ、また神様に従っていった。そしてそのことによって神様は祝福を与えてくださる。二節を見ると命と平安が増し加えられるということが出てきているわけですけれども、この信仰の継承、また祝福、それは私たちも神様から豊かに与えていただき、それをまた自分の子孫に伝えるということは大事なことであると思います。そして3節には恵みと誠、それをこの心の板に書き記せとあるわけですけれども、この神様が自分を恵んでくださる、そしてまたその神様は真実な方である、それを私たちは自分の心の肉皮に刻み込んで、そして神様がどれほど自分にとって素晴らしい方であるかということを私たちは忘れてはならないと思います。五節を見ると心を尽くして主により頼めとあるわけです。私たちの信仰というのは何かっていうと、主により頼む、もう全く主に明け渡し委ねていくということであるわけです。一体私たちは全能の神の前にあって何者かということであるわけです。しかし私たちはこの世にあって、人と一緒に生活をしています。自分は人よりも優れているとか、逆に劣っている、そのようなもう競争社会の中に生きているわけですけれども、しかし信仰においてはどうなのかっていうと、主に対して自分が生きているということであるわけです。やがては私は死ぬということがある、それを私たちは心に覚えて神様の前に生きるということを私たちは日々目指していく必要があるわけです。そして私たちのできることは何かというと、心を尽くして主により頼んでいく。そして神様は何よりも私たちがその神様を当てにするということを喜ばれる方であるわけです。例えば自分のこの子供が自分を頼りにしてくれる、きっとそれは親の喜ぶことではないだろうかと思います。しかしもしその子供が自分から離れて去っていき、全く自分を当てにしてくれないというのは、ある意味寂しいこと、悲しいことではないかと思います。まして神様は私たちを作られた方であるわけです。私たちは全く存在しないものであった。しかし無から有を作られた方であるわけです。その方の喜びっていうのは、やはり私たちがもう神様に信頼してより頼んでいくことではないかと思います。ですから心を尽くして主により頼むっていうのは、何よりもある意味神様を愛して、そしてまた神様を信頼していく、そのことを全能の神様は喜んでくださるということになると思います。ですから五節の後半は、自分の悟りに頼るな、そしてまた七節には、自分を知恵のあるものと考えるなということを戒めとして語られている。自分で何でもできるんだ、もう神様なんて当てにしない、そういう生き方を神様は悲しまれるということになるわけです。ですから私たちは大いにもう神様を当てにし、もうより頼んで、そして自分自身をお任せしていくならば、神様は喜んでくださる方であるわけです。そして実はかえってそのことが祝福となる。それは8節に、それはあなたの体に癒しとなり、あなたの骨に 潤いとなるという言葉が出てくるわけです。神様に全てを委ねるならば、私たちのこの生身の体でさえも癒される、そして骨に潤いとなる。ですから神様は私たち全てを養い、そしてまた豊かにしてくださる方であるわけです。9節にこの全ての収穫の初物という言葉が出てきます。この収穫の初物は何かというと、10分の1を捧げるということであるわけです。このことはこの旧約聖書から出てきています。そして今日は私たちはどういう形でこの収穫の初物を捧げているかというと、まあ教会では10分の1献金というのがあります。まあ私たちは具体的にもう月定献金ということで、まあ袋を用意してそれで捧げているということをしているわけです。じゃあ10分の1を神様に捧げることはどうなるのか。10節に、そうすればあなたの蔵は豊かさで満たされ、あなたの石神は新しい葡萄酒であふれる。私たちは10分の1を捧げることによって、実は神様は豊かさで満たし、そしてまたあふれるものを与えてくださるということであるわけです。ですから私は10分の1を捧げましたから私は貧しくなりましたという証を今まで一度も聞いたことはないわけです。しかし自分が捧げるもので神様は豊かにしてくださいましたという証はもう何遍も聞くことがあります。そしてまたもちろん私もそのようにしているということであるわけです。神様は私たちに豊かに与えてくださる。また11節に、主の懲らしみを拒むなとあります。それは私たちがこの世で苦しみを受ける試練に遭うということがありますけれども、これは決して私たちが滅ぶために与えられるものではなくて、主の懲らしめである、そのところに全能の神様がおられるということを信じるならば、私たちはたとえ苦しみにあってもまた病に侵されても、それは決して自分がもう死に至るものではないということを私たちは心得る必要があるわけです。なぜ試練に遭うのか。12節に、主は愛する者を叱るとあるわけです。私たちを神様は鍛えるために、また強くするために、時には試練を与えてくださり、そしてまたこの試練を与えると同時に逃れる道をも神様は必ず備えてくださる方であるわけです。そしてこのことによって私たちは自分の信仰が鍛えられる、自分が強められるということを体験することができます。もし試練が与えられなかったらどうなんだろうか。毎日平凡に暮らしていたら、多分先ほど出てきた5節の心を尽くして主により頼むということがなくなってくるのではないかと思います。主は愛する、そしてそのことのために私たちを強くしてくださるという方であるわけです。そして13節にはこの知恵を見出すという言葉が出てきます。まあ先にはこの知恵はキリストであるということを話をしましたけれども、このキリストを見出す、それによって私たちの人生は大いに変わり、そして自分が汗水垂らして働いて収穫を得る、幸いを得ていくっていうのではなくて、神様が与えてくださるっていうことを私たちは知ることができます。ですから14節で知恵で得るという言葉が出てくるわけです。じゃあこの知恵、キリストは私たちにどんなものを与えてくださるのか。16節にこの右の知恵の右の手には長寿があり、左の手には富と誉れがある。ですから私たちはイエス・キリストを信じ、その祝福に預かるならば、長寿、富と誉れ、そしてまた17節に知恵の道は楽しい道、そして通り道は皆平安である。イエス・キリストは 私は道であり真理であり命である、私に言われなければ誰も父のもとに行くことはできない、ヨハネの福音書14章6節でそのように言われたわけですけれども、まさにキリストこそ私たちの誠の人生の道であるということです。ですから私たちはこの方により頼んでいく。また18節に知恵はこれを握る者には命の木とあるわけです。ヨハネの15章でイエス様は、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、そして私によらなければ実を結ぶことはできない、私を離れてからは何もすることはできない、そのことを語られておられるわけです。ですから私たちはイエス様と自分がどういう関係にあるのか、そのことをよく知っておく必要はあります。19節に主は知恵を持って地のもといを定めとあるわけですけれども、ヨハネの福音書1章3節にもうキリストによって全てのものが作られたという言葉が出てきているわけですけれども、まさにイエス・キリストこそ全知全能の神ご自身であるということを私たちは忘れてはならないと思います。そしてその主が私たちと共に歩んでくださる、しかも私たちの心の中にキリストは生きてくださる、そのことによって私たちもまた神との共同の相続人とさせていただくことができるわけです。私たちはキリストと共に死に、キリストと共に生きる、そして天の御国に帰るならば共同の相続人とパウロは語りましたけれども、全てのものが与えられる、そのビジョンを私たちは心の中にいつも持たせていただきたいと思います。ですから21節に我が子よ見失ってはならないという言葉が出てきているわけです。知性と思慮をよく見守れ。ですから私たちが見失ってはならないのは何かというと、キリストご自身である。私たちは絶えずどんな時にあってももうイエス様を自分の目から離してはならないわけです。ヘブル書12章のところに信仰の創始者でありその完成者であるイエスから目を離してはならないということが語られているわけですけれども、どのような時にも私たちはいつもイエス様を見ている、そういう生活を歩まさせていただきたいと思います。そうするならば、22節に魂の命もう知性と思慮をよく見守るならば私たちの魂にはこの永遠の命が与えられている。また23節には安心して自分の道を歩み、また24節には横たわるときあなたに恐れはない、眠りは心地よい、平安が与えられるということであるわけです。そして、25節には悪しき者たちの来襲に怯えるなと、そしてまた、この26節には主があなたの頼みであり足が罠にかからないように守ってくださるからとですね、本当に神様は私たちの行く道で守ってくださる、そしてその神様の守り合いに対して私たちは応答する必要があるわけです。どのようにして私たちは神様の愛に応えていくのか、それは27節にあなたの手に善を行う力があるとき受けるべきものにそれを惹かれてはならない、自分が持っているもので、そしてその良きものを惜しむことがないように、そしてそのことを成した一人の人はあのベタニア村のマリアではなかっただろうか、彼女はナルドの香油の入っていた壺を持っていた、そしてそれを彼女は惜しげもなく割ってイエス様の頭に注いだということであるわけです。ですから私たちも自分の手に持っているものを本当にこの控えてはならない、惜しみなく与えよう、そしてまたそれを実行した もう一人はマザー・テレサのことを思い出すわけです。彼女もポケットに握りしめたらお金があった。そしたら道行く貧しい子供を見た時に、その子供に自分の持っていたポケットの金を取ってお米を買い、彼に渡してあげる。ところがその子供はなんと自分が得たその半分の米を自分よりももっと貧しい人のところに持っていき、もうマザー・テレサはそれを感動の目を持って見て、自分もそのようにしたい。彼女は、数学の教師であったわけですけれども、もう全部捨てて自分の生涯をこのカルカッタの地にいる貧しい人たちに生涯を捧げる。その彼女の生き様はノーベル平和賞受賞ということで全世界に知らされて、今もその働きは続いているということであるわけです。じゃあ私は手に善を行う力があるときに控えてはならない、自分は何をなすべきか、そのことを私たちは神様から示されるものでありたいと思います。そして私たちは29節にこの隣人に対しても悪を企んだり、そしてまた30節には人と争うなということが出ているわけですけれども、私たちは本当に神様の守りの中に生かされている。もう余計なことで人のことを悪く思ったりとかですね、争うということはこのやめる。また31節にはこの羨むな、人を羨ましく思ったりそういうことをしない。私たちは心に悪を抱いてはならないということであるわけです。33節に悪しき者の家には主の呪いがある、正しい人の住まいは主が祝福されるという約束があるわけです。だから私たちはいつもまず自分の心の中に正しい心を持つ、本当に主の御前に出て本当にこの隠されたものがないように私たちはする必要があるわけです。アダムの失敗は何だったのか。彼は神様から隠れた、自分を隠そうとする。私たちは常にこの正しい人、神様の前に正直に出て、私たちに影がないようにですね、もし自分が過ちをしたならばやはり告白をして許しを得る。神様は私たちを許し愛してくださる方であるわけです。そして何よりも主が祝福される、このことを私たちは与えていただきたい、そのことを思います。34節の周りを見るとへりくだった者には恵みを与えると、その約束がありますから、私たちは神様の前にまず真実に自らが出、そしてまた主の御前に心砕かれた者、へりくだった者としてますます恵みに預かるものとさせていただきたいと思います。